それではニュースをお伝えします。
これで初めのニュースです。ジョコビドド大統領はフィリピン地域でアブサヤプのグループによって人質とされているインドネシア市民の10人を解放することは困難であると認識しました。ジョコビドド大統領は火曜日に国家宮殿でいくつかの困難があるが、まず外国人の国軍が議会の承認なしで入ることができないフィリピン法律ではこと、第2に人質の捜査領域に手を出すのは非常に困難だと語りました。しかしインドネシア政府は今後のインドネシア市民の10人への望みを立てません。進行状況を監視することを必死ではありません。インドネシアはまたインドネシア市民の10人の状態に関してフィリピン政府との中心を継続します。それでは次のニュースです。都市調整長フランキー・シバラニ会長は家具の分野で中国の投資家を誘致する予定だと語りました。フランキー会長によると、いくつかの中国の家具会社がインドネシアに工場を移転するよう計画し、この可能性にふさわしく開発されるべきだということです。フランキー会長は火曜日に、家具業界の投資の実現が1億9000万ドルに達し、5年間でほぼ8倍に増加すると語りました。フランキー会長によると、2010年以来、都市調整庁は中国の家具業界の投資の実現が530万ドルに記録されたということです。中国は台湾、日本、韓国、シンガポールの中期にこの部門における外国投資の5番目に大きい資源を成しています。インドネシアと中国は火曜日に北京で政治法律安全保障地域への影響の分野での協力を議論するために対話を開催しました。この対話でインドネシア代表団はルフッパンジャイタン政治法務治安調整大臣率いて、中国代表団はヤン・チーチー国務委員を率いました。インドネシアと中国の政治・法律・安全保障の協力はうまく行うとより結束が濃くなります。法律分野で両国は麻薬密売やサイバー犯罪などの国境を超えた犯罪の取り扱いにおいて協力しています。防衛分野でインドネシアと中国は学生役員交流、共同訓練、技術移転、陸軍と海軍の間の対話などのより広い協力を持っています。それでは最後のニュースです。ジョコビドド大統領とユスカラ副大統領の政権は、今週にも第12段経済政策パッケージを発出する準備ができています。 Darmina Sution Gejai Tanto Joshi Daijin wa Getsuyobi ni Jakarta de Kyocho ka de no kiron wa kanryo shita to katarimashita. Darmina Sution Daijin wa isen no pakkeiji to onaji de kotoshi no seisaku pakkeiji wa suju no raisensu oyobi prosesu o sakugen suru to 説明しました。一方、経済担当女性所の総合調整エディプトラ・イラワディ副局長は、政策パッケージは全てのセクターでビジネスを行いやすい環境を整えることに集中すると述べました。 これでニュースを終わります。エンダーが中退しました。